甘霞種、小児、更新、確認日、2023年7月26日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2026年制作、レイジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない米出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出し番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、図などは、墨付き括弧で囲っています。5、登録商標丸 R は、R と記載し、丸 R とルビをつけています。6、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。7、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、甘霞種、小児、1ページ、1、甘霞種、小児について、2ページ、1の1、肝臓について、2ページ、1の2、甘霞種とは、3ページ、1の3、組織型分類、癌の組織の状態による分類、4ページ、1の4、症状、5ページ、1の5、発生要因、6ページ、2、甘霞種、小児、検査、7ページ、2の1、画像診断、8ページ、2の2、血液検査、9ページ、2の3、病理検査、10ページ、3、甘霞種、小児、治療、11ページ、3の1、病気、ステージと治療の選択、12ページ、3の2、手術、外科治療、13ページ、3の3、薬物療法、14ページ、3の4、緩和ケア、支持療法、15ページ、3の5、再発した場合の治療と治療抵抗性、16ページ、4、甘霞種、小児、療養、17ページ、4の1、入院治療中の療養、18ページ、4の2、日常生活について、19ページ、4の3、経過観察、20ページ、4の4、晩期合併症、長期フォローアップ、21ページ、5、甘霞種、小児、臨床試験、22ページ、5の1、甘霞種、小児の臨床試験を探す、23ページ、6、甘霞種、小児、患者数、癌統計、24ページ、6の1、患者数、24ページ、6の2、生存率、25ページ、7、甘霞種、小児、関連リンク、参考資料、26ページ、7の1、甘霞種、小児の相談先、病院を探す、26ページ、7の2、関連情報、27ページ、7の3、参考資料、28ページ、目次終わり。甘霞種、小児、原発性肝腫瘍は肝臓から発生した腫瘍です。小児の肝腫瘍は小児の悪性腫瘍の中で 1% 程度の稀な病気です。小児の肝腫瘍の 80% 以上は肝芽腫と呼ばれる肝細胞になるはずの未熟な細胞から発生した悪性腫瘍です。肝芽腫は多くの場合、腹部腫瘍、腹部のしこり以外の症状はなく、腹痛を訴えることは稀です。一方で、腫瘍内出血や腫瘍破裂により出血性ショックに陥ることがあります。これらは外傷をきっかけに起こることもありますが、明らかな原因が認められないことも少なくありません。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れなどに関する情報を掲載しています。小児癌の治療、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。癌の子供の家族の方へ、リンクが貼られています。学校の先生や同級生へ、リンクが貼られています。更新・確認日、2023年7月26日。1、甘霞種、小児について。1の1、肝臓について。肝臓は腹部の右上にある靭帯で最大の臓器です。肝臓の下面からは、 門脈、胃や腸から吸収した栄養を多く含む血液を肝臓に運ぶ静脈と冠動脈、豊富な酸素を含む血液を肝臓に運ぶ動脈が流入します。肝臓に入った血液は、冠静脈を通って下大静脈へ流れ出ていきます。髄中。肝臓の主な役割は、門脈から流入した血液に含まれる栄養を代謝して体に必要な成分に変えること。代謝の際に生じた物質や摂取した有害物質を解毒して排出すること。脂肪の消化を助ける胆汁を作ることです。胆汁は、胆管を通って胆囊に入った後、十二指腸に送られます。髄中、肝臓の位置と周囲の臓器。説明。肝臓とその周囲の臓器のイラストです。肝臓は、右側の右葉、左側の左葉に分類されます。肝臓の右葉から胆管が伸び、十二指腸につながっています。右葉の下には胆囊があり、胆管につながっています。肝臓の下方に膵臓があります。肝臓に流れる血液は、腹部の大動脈から門脈を経由し、肝臓に血液が送られ、冠静脈を通って下大静脈に出ていきます。肝臓の後ろには下大静脈と腹部大動脈が通っています。説明終わり、図終わり、用語集、肝に関する用語集より、脾臓とは、腹部の左側、胃の奥に位置する拳大の臓器です。古くなった赤血球を処分したり、血液を貯蔵したりする役割があります。また、リンパ球や抗体を作るなど免疫機関としても重要な役割を担っています。更新確認日、2021年1月14日。1-2、肝下腫とは、原発性肝腫瘍は肝臓から発生した腫瘍です。小児の肝腫瘍は小児の悪性腫瘍の中で 1% 程度の稀な病気です。国際的な発生頻度は、14歳以下10万人あたり年間 2.4 人程度であり、我が国の全国規模の登録でも年間50から70例程度となっています。小児の肝腫瘍の 80% 以上は、肝芽腫と呼ばれる肝細胞になるはずの未熟な細胞から発生した悪性腫瘍です。発症年齢は低く、多くの場合3歳までに発症します。肝芽腫の多くは化学療法の効果が高く、手術との組み合わせにより 70% 程度の5年生存率が期待できます。肝芽腫は肺に転移しやすく、初めて見つかった時点で約 20% に肺転移が見られます。一方で、リンパ節転移は非常に起こりにくいとされています。肝細胞の癌化により発生した肝細胞癌は、通常は肝芽腫よりも高い年齢、多くは小学生以上に発症します。小児肝腫瘍の登録例中 3-5% 程度と発生頻度は少ないですが、5年生存率は 25% 程度と低くなります。小児の肝腫瘍にはこの他にも肝未分化胎児性肉腫のような比較的稀な悪性腫瘍や血管腫、相乗結節性下形成のような良性の病変があります。用語集、肝に関する用語集より、生存率とは、ある病気、肝の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌化、進行した癌化などの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、リンパ節、 とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤手のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、リンクが貼られています。肝臓癌、肝細胞癌、薬物療法、手術、外科治療。1-3、組織型分類、癌の組織の状態による分類。小児の肝腫瘍は、肝細胞や胆肝細胞を発生母地とする上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍に分かれます。代表的な上皮性腫瘍として肝下腫、肝細胞癌があります。非上皮性腫瘍には肝未分化肉腫、横紋筋肉腫、悪性ラブドイド腫瘍などがあります。肝下腫はさらに胎児型、胎芽型、上皮肝葉混合型などに分かれます。胎児型のうち準胎児型と呼ばれる腫瘍は予後が非常に良いことが知られています。用語集、癌に関する用語集より、予後とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い、予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日。1-4、症状。肝下腫は多くの場合、腹部腫瘤、腹部のしこり以外の症状はなく、腹痛を訴えることは稀です。一方で、腫瘍内出血や腫瘍破裂により出血性ショックに陥ることがあります。これらは外傷をきっかけに起こることもありますが、明らかな原因が認められないことも少なくありません。肝下腫は巨大な腫瘍として発見されることもありますが、急性、慢性肝不全に陥ることは非常に少なく、肝臓の機能は腫瘍がかなり進行した状態になるまで維持されます。用語集、肝に関する用語集より、腫瘤、とは、こぶ、塊のこと。腫瘍性のものや炎症性のものがあります。更新、確認日、2020年10月19日。1-5、発生要因、肝下腫の発生リスクが高くなる場合として、次の3つが挙げられています。先天的な腹壁異常と大きな舌を主症状とする、ベックウィズ・ビーデマン、症候群。家族性腺腫性ポリポーシス、FAP、出生体重 1500g 未満の低出生体重児。一方、肝細胞癌の発生リスクが高くなる要因として、次の2つが挙げられています。B 型肝炎ウイルス陽性、胆汁性肝硬変や治療心血症などの特定の疾患により肝臓に損傷を受けている。更新確認日、2022年9月14日。2. 肝下腫、小児、検査、肝臓の腫瘍は、お腹の大きな膨らみや、腹部腫瘤に偶然触れて気がつくことが多く、小さな腫瘍のうちに発見されることは稀です。ベックウィズ・ビーデマン、症候群の場合は、肝下腫や腎下腫、ウィルムス腫瘍の早期発見を目的として定期的に腹部超音波検査スクリーニングが行われ、比較的小さい腫瘍のうちに肝下腫が発見されることもあります。肝下腫は、超音波、エコー、検査、CT 検査、MRI 検査などの画像検査や血液検査で診断します。病理検査では、肝細胞の性質、組織型を調べます。用語集、肝に関する用語集より、腫瘤、とは、こぶ、塊のこと。腫瘍性のものや炎症性のものがあります。更新、確認日、2020年10月19日、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、 組織の場合は組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。関連情報、リンクが貼られています。小児がんの検査、がんの検査について、腎下腫、ウィルムス腫瘍、小児。2-1、画像診断、腹部超音波、エコー、検査や造影 CT 検査、MRI 検査などで腫瘍の大きさや手術によって切除できるかどうかなどを詳しく調べます。造影 CT 検査によって門脈、冠動脈、冠状脈の走行と腫瘍との位置関係を調べることにより、切除の可否を判断できます。MRI 検査は近年、画像解像度が向上し、幹細胞造影剤を用いることによって非常に微小な病変を正確に捉えることができるようになり、実施される機会が多くなっています。前述したように肝芽腫は肺に転移しやすく、初めて病院を受診した時にすでに肺転移がある場合も多いため、肝臓とともに肺の検査、胸部 CT 検査なども行います。用語集、肝に関する用語集より、画像診断、とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前のがんの正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、2025年11月18日、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、リンクが貼られています。超音波、エコー、検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、2-2、血液検査、肝芽腫や肝細胞がんの多くは、腫瘍により産生される血液中の AFP、アルファフェトプロテインという腫瘍マーカー、腫瘍に特徴的に増える物質の値が高くなります。特に肝芽腫ではほぼ全ての症例で AFP が上昇するため、診断価値の高い検査の一つとなっています。ただし、1歳未満の乳児では特に異常がなくても AFP の値が高いため、月齢によって測定値を補正する必要があります。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。2-3、病理検査、画像診断などで、1回の手術で切除することが困難と判断した場合は、腫瘍の一部分を取って、生検、採取した腫瘍組織を顕微鏡で診断、病理診断し、腫瘍の性質を詳しく調べます。生検には回復手術により直接的に組織を採取する回復腫瘍生検と、体の外から専用の針を刺して採取するコアニードル生検、針生検があります。用語集、癌に関する用語集より、病理検査、とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断、組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日、画像診断、とは、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴画像、検査、PET 検査、超音波、エコー、検査などの画像検査によって得られた情報を元に行われる診断のことです。治療前のがんの正確な位置や広がりの確認、治療の効果判定、治療後の再発の有無のチェックなどに用いられます。更新確認日、2025年11月18日、生検、とは、 病変の一部を採取して、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。内視鏡検査などの際に組織を採取したり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を採取したりします。採取された組織は、癌であるかどうか、悪性度はどの程度かなどを判断するため、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2025年11月18日。関連情報、癌下種、小児について、3、組織型分類、癌の組織の状態による分類、リンクが貼られています。更新確認日、2022年9月14日。3、癌下種、小児、治療。癌下種の治療は、手術、外科治療と薬物療法があります。関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。3-1、病気、ステージと治療の選択。病気とは、癌の進行の程度を示す言葉で、英語をそのまま用いて、ステージとも言います。癌下種及び癌細胞癌の病気分類として、プリテクスト分類が広く用いられています。3-1-1、病気分類。プリテクスト分類は肝臓を4つの区域に分け、主要に占拠される区域の数を表したもので、初発時の CT 検査や MRI 検査などの画像を使って判定します。図に、プリテクスト1、3つの連続する区域に腫瘍がない状態。プリテクスト2、2つの隣り合う区域に腫瘍がない状態。プリテクスト3、2つの隣り合わない区域に腫瘍がない状態あるいは腫瘍がない区域が1つの状態。プリテクスト4、すべての区域が腫瘍に占拠されている状態。プリテクスト分類に加えて、肝外病変や血管浸潤などの不起因種を確認してリスク分けを行います。不起因種は、肝臓の血液を心臓に返す肝静脈、V、消化管から肝臓に血液を運び込む門脈、P、微常用、C、肝臓の外の病変、E、リンパ節、N、遠隔転移、M に腫瘍がある場合、初発時に腫瘍が破裂している場合、R、多発性、F の場合に付記します。用語集、癌に関する用語集より、病気、とは、病気の進行の程度を示す言葉で、ステージや病気分類とも呼ばれます。癌の治療方針を決定する上で極めて重要で、癌の大きさや周辺組織への広がり方、リンパ節や他の臓器への転移の有無などによって判定されます。国際的には国際対癌連合、UICC が提案している TNM 分類が広く使われており、日本でもこれが標準的な基準となっています。ただし、癌の種類によっては、この TNM 分類を元にした国内独自の分類も存在します。更新確認日、2025年11月18日、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、CT 検査とは、リンクが貼られています。MRI 検査とは、リンクが貼られています。図に、プリテクスト分類の概略図、ひしきともろう、癌下種の多施設共同研究、国際共同臨床試験を含めて、医学の歩み、2022-281-74から80より作成、説明、肝臓を4つの区域に分けて、病気と腫瘍の広がりの関係を示したイラストです。1期は、1つの区域に腫瘍があり、3つの連続する区域には腫瘍がない場合に分類されます。2期は、1つ、あるいは2つの区域に腫瘍があり、2つの隣り合う区域には腫瘍がない場合に分類されます。3期は、2つの隣り合わない区域に腫瘍がない場合、あるいは腫瘍がない区域が1つの場合に分類されます。4期は、すべての区域に腫瘍がある場合に分類されます。説明終わり、図終わり、3-1-2、治療の選択。 カンガシュでは治療の強度を腫瘍の治りにくさに合わせて変えるのが一般的です。CHIC 分類では、過去のカンガシュ症例の予後を詳細に解析して、治りにくさを4段階に分類します。この分類はプリテクストと年齢、AFP、腫瘍の広がり、M、転移、VPEFR、V は冠状脈浸潤、P は門脈浸潤、E は冠外浸点、F は多発性、R は腫瘍破裂。診断時の根治手術の可否を組み合わせて行います。図3。用語集、癌に関する用語集より、用語とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日。図3 CHIC 分類、ひしきともろう、カンガシュの多施設共同研究、国際共同臨床試験を含めて、医学の歩み、2022-280-174から80、より作成、説明、プリテクストの病気と遠隔転移の有無、AFP の数字、VPEFR、冠状脈浸潤、門脈浸潤、冠外浸点、多発性の腫瘍、腫瘍破裂の有無、年齢により超低リスク、低リスク、中間リスク、高リスクの4つに分かれます。プリテクストの位置の場合は4つのリスクに分かれます。遠隔転移がない場合、AFP の数値に関わらず、VPEFR の有無によって分かれます。VPEFR がない場合、年齢に関わらず診断時切除が可能な場合は超低リスク、不可能である場合は低リスクとなります。VPEFR がある場合、年齢が8歳未満の場合は中間リスク、8歳以上の場合は高リスクとなります。遠隔転移がある場合、高リスクとなります。プリテクストの2の場合は4つのリスクに分かれます。遠隔転移がない場合、年齢、AFP の数字、VPEFR の有無、診断時切除の可否によって分かれます。年齢が8歳未満、AFP が100より大きく、VPEFR がない場合で、診断時切除可能な場合は超低リスク、診断時切除が不可能である場合は低リスクとなります。年齢が8歳未満、AFP が100以下の場合、高リスクとなります。年齢が8歳以上の場合、高リスクとなります。遠隔転移がある場合は、高リスクとなります。プリテクストの3の場合は3つのリスクに分かれます。遠隔転移がなく、年齢が8歳未満、AFP の数値が1000より大きい場合、VPEFR がない場合は低リスク、VPEFR がある場合は中間リスクとなります。遠隔転移がなく、年齢は8歳未満、AFP が100から1000の場合は中間リスク、100以下の場合は高リスクとなります。遠隔転移がなく、年齢が8歳以上の場合は高リスクとなります。遠隔転移がある場合は、高リスクとなります。プリテクストの4の場合は2つのリスクに分かれます。遠隔転移がない場合で、年齢が3歳未満、AFP が100より大きい場合は、VPEFR の有無に関わらず中間リスクとなります。遠隔転移がなく、年齢が3歳未満、AFP が100以下の場合、高リスクとなります。遠隔転移がなく、年齢が3歳以上の場合、高リスクとなります。遠隔転移がある場合は高リスクとなります。説明終わり、図終わり。3-2、手術、外科治療。カンガシュでは、手術により腫瘍を全部切除することが長期生存のための必須条件と考えられています。肝臓は胆嚢と下大静脈を結んだ線を境に左右と右往に分かれ、細かくは4つの区域、図2-2、さらに細かくは8つの区域に分かれています。肝臓の手術はどこでも切り込めるわけではなく、これらの区域やそこに向かう血管の枝分かれを考えて、左外側区域切除、左右切除、右往切除、拡大右往切除、3区域切除といった標準術式の中から選択されます。多くの場合、 はじめは腫瘍がいくつかの区域にまたがっており、手術の後に残さなければならない重要な血管を巻き込んでいます。そこで抗がん剤治療により腫瘍を小さくして、上記のうちいずれかの手術で腫瘍が切除可能と判断されたところで手術を行います。切除は基本的に区域ごとに行い、定型的に切除した方が、腫瘍摘出率が高く、局所再発率は低くなります。そして、肝芽腫では腫瘍の完全摘出率が高いほど生存率も高くなります。肝細胞癌についても腫瘍を完全に取り切れるかどうかが予後に大きく影響します。抗がん剤治療を徹底的に行っても、腫瘍のできた位置や進展度、臨床進行度によっては切除が不可能な場合もあります。また、大事な血管と腫瘍が接していて、血管を残せば腫瘍細胞が血管の周りに残ってしまう可能性が高いと考えられる場合もあります。このような場合には、肝移植が現実的な治療の選択肢となりますが、小児の肝移植は高度な技術が必要で、専門施設に集約化されています。肝臓は血管が豊富な臓器のため、肝切除術の合併症として出血が大きな問題となることがあります。そのため、輸血の準備が必須となります。また、手術後には肝臓の断端、肝の手術で切除した組織の切り口に染み出した胆汁が溜まったり、残した肝臓内の胆管が狭くなり、胆汁の流れが悪くなって、黄疸が出ることがあります。手術の合併症や術後の副作用について、担当医に確認しておきましょう。用語集、癌に関する用語集より、局所再発、とは、最初の癌と同じ場所、あるいはその後近くに癌が再び現れることを言います。更新、確認日、2025年11月18日、生存率、とは、生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新、確認日、2025年2月26日、予後、とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新、確認日、2025年1月31日、臨床進行度、とは、進展度ともいい。地域癌登録では、癌と診断された時点における病巣の広がりを、上皮内癌、癌が表層にとどまり、多臓器へ浸潤、転移する可能性のないもの、限局、癌が原発臓器に限局しているもの、所属リンパ節転移、原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの、隣接臓器浸潤、隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの、遠隔転移、遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移、浸潤があるものに分類。所属リンパ節転移と隣接臓器浸潤とを合わせて、限局、領域浸潤、遠隔転移の3群で比較する場合もあります。更新、確認日、2021年1月14日、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新、確認日、2024年7月2日、関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。手術、 外科治療、もっと詳しく、リンクが貼られています。3-3、薬物療法。肝芽腫では、抗がん剤の投与で腫瘍が小さくなり、その結果として、当初は切除不能と考えられていても、切除が可能となる場合が多く見られます。また、切除した後にわずかながん細胞が残った場合にも、抗がん剤治療である程度はその腫瘍を縮小させることができると考えられています。したがって、肝芽腫では抗がん剤の投与が必須です。現在行われている治療のほとんどに、シスプラチンが含まれていますが、超低リスク、低リスクの肝芽腫に対しては、シスプラチンのみを用いる治療が標準治療として確立されています。中間リスク、高リスクの肝芽腫に対しては、シスプラチンと他の薬剤を組み合わせた多剤併用療法が用いられます。肝芽腫に対する大量化学療法、抗がん剤の投与量を増量して行う薬物療法については有効性が示されておらず、現在はほとんど行われていません。一方、肝細胞がんに対しては確実に効果のある薬物療法はなく、臨床試験などにより治療法が模索されている段階です。切除不可能な肝細胞がんに対する確立された治療法はありません。薬物療法による副作用、抗がん剤治療の副作用としては、骨髄抑制、白血球の減少に伴う感染症、二次がん、不妊が挙げられます。また、シスプラチンでは腎障害や聴力障害、アドリアマイシンでは心筋障害が起こる可能性があります。これらは骨髄抑制を除けば、必ず生じるものではありませんが、注意が必要です。小児腫瘍を専門にした小児科医と小児外科医、さらに病理医や放射線科医の連携がしっかり取れている専門病院で治療を行うことが不可欠になります。用語集、癌に関する用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日2024年7月2日、骨髄抑制とは、癌の治療や癌そのものの影響によって、骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に作れなくなった状態を言います。癌の治療では、細胞障害性抗がん薬などの薬剤や、放射線治療が原因となって起こることがあります。また、造血機腫瘍、血液のがんの影響や、がんが骨髄に広がることなど、がんそのものが原因となって起こることもあります。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。また、赤血球が減少すると貧血が、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日2024年11月6日、白血球とは、血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日2024年7月2日、二次癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日2020年12月24日関連情報薬物療法リンクが貼られています。薬物療法もっと詳しくリンクが貼られています。3-4緩和ケア支持療法癌になると体や治療のことだけではなく学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。癌と診断された時から始まり、癌の治療とともに、辛さを感じる時にはいつでも受けることができます。支持療法とは、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。例えば、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用などがあります。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、 自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者、医師、看護師、薬剤師、理学療法士などへ伝えましょう。用語集、がんに関する用語集より、緩和ケアとは、がんの患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、がんの患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、がんそのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。3-5、再発した場合の治療と治療抵抗性、腫瘍が完全に切除され、抗がん剤投与が終了して完全に寛解、一時的に腫瘍が縮小または消失し、見かけ上、治ったように見える状態となった場合でも、腫瘍が再発することがあります。最初に癌が発生した肝臓だけでなく、肺に転移層として再発することもあります。完全寛解と考えられた肝芽腫が再発した場合の治療は、抗がん剤治療だけでなく、可能な限り外科的切除を目指すことにより、治癒が期待できるようになってきています。また初期の治療に効果の低い腫瘍に対しては別の治療法、セカンドライン治療が試みられますが、治療抵抗性、標準的な治療に対して効果が低いこと、確実な効果を期待できる治療は多くありません。セカンドライン治療がうまくいかない場合には、治癒を目指すのが困難になります。そのような場合は、新しい治療法の開発を目的とした治験への参加なども現実的な治療の選択肢となります。担当医とよく相談するようにしてください。用語集、がんに関する用語集より、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。がんの寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、がんの種類によって定義が異なります。治療後にがんが検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液のがんでがん細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。更新確認日、2024年11月6日、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、治験とは、新薬の開発を目的として、これまで患者さんに使われたことのない新しい薬、あるいはその病気では使われたことのない薬の安全性や有効性を調べるために行われる臨床試験のことです。新しい薬として厚生労働省から承認を得ることを目的として、主に製薬企業により行われます。更新確認日、2020年10月19日。更新確認日、2022年9月14日。4、緩和腫、小児、療養。がんの子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、がんの子供の療養。 リンクが貼られています。4-1、入院治療中の療養。子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子供療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。医療費のことも含め様々な支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずは、がん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。用語集、がんに関する用語集より、理学療法士とは、がんの発症や治療に伴う体力低下などによって日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーションを行う専門家のことです。PT、英語名フィジカル、セラピストの略。更新、確認日、2020年12月24日。ソーシャルワーカー、とは、患者が治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新・確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。がんの子供の家族の方へ、がんの子供の制度、サービス、小児がんの相談、病院、がん相談支援センターとは、4-2、日常生活について、退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、近くで水疱瘡や、はしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。就園、就学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに、活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。日常生活を送る上での特別な注意はありません。可能な範囲で、入院前と変わらない生活を送ることが大切です。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。用語集、がんに関する用語集より、ソーシャルワーカーとは、患者が治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。 更新確認日2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。入院治療後の生活、がんと学校、がんの子供の制度、サービス。4-3、経過観察。手術後の肝機能や黄疸の程度、抗がん剤治療後の晩期合併症の有無、また、再発の有無を調べるために、定期的な通院が必要となります。手術した部位や使用した抗がん剤によって後遺症は異なります。そのため小児科あるいは小児外科、または原発臓器の専門家など複数の科の受診が必要な場合もあります。用語集、がんに関する用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、がんの種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、身体的な症状や二次がんの発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、がんの治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、小児の肝腫瘍、肝下腫などでは、腎障害、聴力障害、特に高音域の聴力低下、不妊、内分泌障害、ホルモン分泌の低下、心筋障害が晩期合併症として現れる可能性があります。しかし、障害の程度には大きな個人差があります。不妊、内分泌障害については、発生頻度は明らかになっていません。心筋障害については、その発生を避けるために薬の投与量が制限されていますが、全く障害が発生しないとは言えません。定期的なチェックを行うことが重要です。シスプラチンによる聴力障害は高音域の感音性難聴、音を感じ取る内耳の障害によって起こる難聴をきたすのが特徴です。シスプラチンの相当余量が多くなると高い音を聞き取る力が低下します。現在の高リスクに対する治療では高頻度に高音域の聴力障害が観察されています。治療中から聴力を定期的に測定し、必要に応じて補聴器などの使用を検討する必要があります。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより生活環境や通院する医療機関が変わった時にも継続していきましょう。晩期合併症の一つである妊孕性、妊娠するための力の低下については、近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。子供は治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部以外でも体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。用語集、がんに関する用語集より、晩期合併症とは、治療が終了して数ヶ月から数年後に、がん、腫瘍、そのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症のことです。晩期合併症は、がんの種類、発症の年齢や部位、治療法の種類や程度によって様々で、 身体的な症状や二次癌の発症のみならず、精神的、社会的な問題なども含まれます。そのため、癌の治療終了後も、個別の状況に合わせて長期の経過観察、フォローアップがなされることがあります。更新確認日、2020年10月19日、二次癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、リンクが貼られています。晩期合併症、長期フォローアップ、薬物療法、放射線治療、妊孕性、更新確認日、2022年9月14日。5、肝下腫、小児、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。5-1、肝下腫、小児の臨床試験を探す。国内で行われている肝下腫、小児の臨床試験が検索できます。肝の臨床試験を探す、チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、肝下腫と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す、カテゴリーで検索、小児の固形癌、リンクが貼られています。カテゴリーで検索では、広い範囲で検索します。そのため、お探しの癌の種類以外の検索結果が表示されることがあります。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探すリンクが貼られています。更新確認日2022年9月14日。6、肝下腫、小児、患者数、癌統計。6-1、患者数、小児癌の罹患率に関する情報です。関連情報、小児、綾世代の癌罹患、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、小児癌の生存率に関する情報です。用語集、癌に関する用語集より、生存率、とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、 生存率を複数の病院や看守の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日。関連情報、小児がんの患者数、がん統計に、小児がんの生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2022年9月14日。7、肝下腫、小児、関連リンク、参考資料。7-1、肝下腫、小児の相談先、病院を探す。肝下腫、小児の診療を行う、小児がん拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。肝下腫、小児の診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、その他の小児固形腫瘍、リンクが貼られています。7-2、関連情報、小児の肝下腫の治療に関する情報が掲載されています。1、厚材、神戸医療産業都市推進機構、肝情報サイト、PDQ-R 日本語版、小児肝がんの治療、PDQ-R、リンクが貼られています。海外の医療事情に基づく情報が含まれており、日本では認められていない治療や薬、行われない補完代替療法などの情報も含まれています。7-3、参考資料。1、日本小児血液癌学会編、小児癌診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版、2JCCG 長期フォローアップ、委員会長期フォローアップ、ガイドライン、作成ワーキンググループ編、小児癌治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。3、菱木友郎、肝下腫の多施設共同研究。国際共同臨床試験を含めて、医学の歩み、2022-280-174-80、関連情報、編集委員、作成協力者、作成員、2022年度のご協力者、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年7月26日、本社の政策について、私立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を奥付け、肝下腫、小児、更新、確認日、2023年7月26日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2026年2月。